女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどいたけにお任せよ。おねけファイナンシャルプランナースカーレットどいです。はい、キクコラム、ね、今回で第6回目となりました。前回の第5回からね、皆さんずっとお待ちになってくださってたと思いますが、いかがですか？楽しみにしてくださってました？ね、前回は住宅ローンのお話をいたしましたので、今回は投資のお話、こちらの方に入っていきたいというふうに思っております。あ、そうそう。で、この前、ね、第5回目のキクコラム終わった後に、阪急梅田百貨店の9階にあります空と庭梅田の、ね、FM ラジオがありまして、そちらに、ね、出演をしてきました、はい。もちろんですね、このスカーレットドイで出演をしてきたんですけれども、最初はね、どんな話をしましょうかねというふうにも思ってたんですけど、せっかくなんでね、楽しく皆さんと、ね、考えながらできたらいいなということで、 MC の増田凛子さんに、ね、クイズの方を答えてもらいながら、まあ、保証に対する、まあ、保険に対するようなクイズが多かったんですけれども、まあ、それをこの、ね、そうそう、であとホームページの、ね、このコラム、ガンライフアドバイザー川崎由香さん、ね、いらっしゃいますよね。でこの川崎由香さんにも一緒に出演、ね、してくださっておりましたので、3人でワイワイとこの話をしてきまして、ね、スカーレットどいて何者なんやとか、まあ、そんな話とかもしつつ、まあ、しっかりと、ね、保証の部分、まあ、リスクのお話をしてきましたが、まあ、今回も、ね、この投資ということでね、まあ、リスクに関わることなので、ぜひ皆さんね、一緒に考えてもらいたいなというふうに思っております。それでは、教科書、ね、人生は無駄遣い方程式の今回は19ページ目を開いていただきますと、男女の違い、投資編というところにね、なりますので、皆さん一緒に見ていきましょうか。あの、ちなみになんですけれども、皆さんそろそろこの教科書、人生は無駄遣い方程式、お手元にお持ちになっていらっしゃるでしょうかね。ぜひね、まだお持ちじゃないという方いらっしゃいましたら、ぜひこちらホームページの方からね、注文することもできますので、一度考えてみてください、はい。では教科書19ページのところに書かれておりますが、ま、男性ってほんまに投資が好きなのかどうかということなんですけどね、いかがでしょうかねえ、ま、女性の方ね、周りにいる男性見てどう思います？この人やっぱり投資好きなんかなっていうふうに思いません？実はね、男性ね、なんと投資が好きっていうのはもう遺伝子から決まってるみたいですね。遺伝子の XY っていう、あの昔ね、科学じゃなくて生物ですね、生物の授業で習ったと思いますけれども、まあ、人間の染色体で、基本的に染色体っていうのは皆さんもね、ご存知だと思いますけれども、23対46本、これで決まる、ね、これで決まってるそうですと。で、この、23対46本の中の23番目の1対、こちらで男性は XY で、女性の方は XX ということになっていると、性別がね、決まるということになっております。 ちなみにスカーレット同意の染色体は XY なのか XX なのか、もしかしたら XZ なのかなとかということはないですよね、きっとね。はい、失礼いたしました。まあ、XY か XX っていうのはさておきまして、ね、この XY の染色体を持つ男性が実はね、なんとホルモン、男性ホルモンの一種である、ね、テストステロン、もう一回言いましょうか、ね、テストステロンという、ね、この男性ホルモンの分泌がもう子宮の中からねどんどん増えてって、それで男性的な体が作られるというふうに言われてるんですけれども、このテストステロンの濃度が高かったら物事に積極的であって、あと競争も好んで勝つこと、結果を出すことを強く好むようになるというふうに最近ね分かってきたそうです。で、男性と女性でね、どれぐらいこの濃度が違うのか、まあ分泌量が違うのかということなんですけども、女性の方はなんと男性の20分の1というふうなことになっているそうですね。ということで、まあ、この20分の1の分泌量なので、女性は基本的にまあ争いを好まず、ね、他の人と協調や安定を好むというふうに言われております。まあ、そう言われると、あ、やっぱりそうなのかなっていうふうに思いますよね。ですから、スカーレット同意といたしましては、多分、この、テストステロンの濃度、ね、結構低いのかなというふうに思います。で、前ね、前というか、まあ、投資っていうのもね、まあ、ある程度、行ってるのは行ってるんですけれども、やっぱりうまいことはいかないですね。なんか、結果を出してね、勝つこととかっていう部分がちょっとやっぱ薄いのかなということで、意外とね、株式投資とかもそんなにうまくはいかないんですね。ただ、まあその株式投資でも、毎月、コツコツコツコツ積み、ま、投資をしていくというね、方法もありまして、毎月同じ金額、例えば、ま、1万円ずつで、投資信託を買ったりとか、ま、投資信託ってね、株式に投資をしておりますので、ま、基本的には株式買ってるようなイメージなんですけども、ただ、毎月1万円をまんべんなくね、買い付けていくという方法なので、基本的にはまあなんか貯蓄のようなまあイメージでもね行えます。で、この貯蓄のようなイメージでしている積み立ての投資信託、こちらが最近ね、まあ皆さんもご存知の通りね、日本の株式市場がどんどんどんどん高くなってきておりますので、必然的に私が持ってるね、スカーレット同意が持ってる投資信託もなんと結構増えてます。まあ高くなってます。ね、ですからなかなか、ね、一発勝負みたいな感じでねするとうまいこといかないんですけれども、コツコツ貯めていくこの投資信託ね、もう何年も前から始めているんですけれども、ね、やっぱり一旦下がってる時はもうね、投資した金額に対して半分ぐらいになってたりしてね、やっぱりそんなもんなのかなというふうに諦めてたんですけれども、その諦めが、自然とねもう忘れてるぐらいで、でも勝手にね、銀行口座からね、毎月同じ金額が引き去られていきますので、あまり気にしないんですね。で、気にしなかってしばらくずっとそのまんま放っておくと、なんかあれよあれよという間に投資してた金額ね、まあ購入した金額よりもね2倍ぐらいになったん違うかとかっていう風になっておりますね。すごいもんですね、やっぱりね。コツコツするのもやっぱり大切だということがよくわかりました。ですから、 リスクを取るにあたってもね、やはり毎月ね、まんべんなくリスクを取るっていうのは一つね、ぴったりくる、まあ女性としてはぴったりくるんじゃないのかなというふうに思います。ね、毎月ね、まあ、定期貯金ね、定期預金に同じ金額積み立てていくのももちろんね、素晴らしいことですし、いいことだと思いますけれども、ちょっとね、その毎月積み立てていく金額を半分ずつにして、でその半分を例えば定期貯金、定期預金ね、毎月、安定して積み立てていくものと、あとね、まあ、こういった投資信託とかにもね積み立てていくと、意外とね、あ、10年経った時とかに、あ、これでなんかね、バッグが買えるな、まあ、エルメスのキャリーバッグ買えるなとかっていう風になってる可能性も十分あると思いますのでね、で皆さん一つそういったことも考えてみてはいかがでしょうか、ということで今回ね、第6回目のキクコラム投資編、この辺で時間が来ましたので終わりたいと思います。今回も担当はオネエ系ファイナンシャルプランナーのスカーレット土井が担当いたしました。それでは皆さん、次回第7回目お楽しみに。